世田谷区議会発行、世田谷区議会だより、令和7年11月15日、第302号、声の区議会だより、第164号、CD2-2、一般質問の続きです。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、小野瑞希議員の質問です。千歳烏山駅前再開発の対話と熟議。千歳烏山駅南側地区の再開発では、地域住民の疑問や不安に対する説明が十分とは言い難いです。丁寧な合意形成に向け、誰もが参加できる対話と熟議の場を設けなさい。
情報共有や意見交換の場を設けるなど、住民との対話を重ねます。
多様性を尊重した住宅政策の展開。改定中の住宅整備方針では、居住貧困や格差解消の視点が希薄で、多様性尊重においても課題があります。多様な家族や住まい方を念頭に、情報発信や施策展開に取り組みなさい。
多様な住まい方を支援する効果的な情報発信などに取り組みます。
国際理解に資する英語教育の推進。国際理解のツールとして英語教育を進めるなら、ネイティブ英語を絶対視せず、相手との対話成立と相互理解を重視するリンガフランカとしての英語の視点導入を。
指摘の視点を踏まえ、共通言語としての英語教育を推進します。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、小野瑞希議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、黒田愛子議員の質問です。配慮を要する児童への支援の強化。新ボップ学童クラブでは、要配慮児が増えていますが、療育の場ではないため、支援体制に課題が残ります。要配慮児や保護者が安心して利用できるよう、支援の質を高めなさい。
対応事例集の作成を進め、支援力のさらなる向上に努めていきます。
学びの多様化学校の進め方。区は不登校の子どもが通う新たな学びの多様化学校を開設します。登校の取り組みを他校に生かすとともに、区の不登校支援における登校の位置づけを区民に周知しなさい。
子どもの状況に応じた選択肢があることを情報発信していきます。
災害時協力協定の実効性の確保。区が区内事業者などと締結する災害時協力協定の実効性を高めるべきです。災害時を想定した訓練を平時から事業者と連携して行うなど、具体的な取り組みを加速しなさい。
協定先と円滑な関係を築けるよう連携体制づくりに取り組みます。
以上、自由民主党世田谷区議団、黒田愛子議員の質問でした。最後は参政党岡川大輝議員の質問です。学習障害への合理的配慮の推進。学習障害が疑われる場合、適切な支援環境の整備や早期に療育につなぐことが重要です。学校現場においてもタブレット端末を活用するなど合理的配慮を推進しなさい。
学習支援アプリの活用など、適切な指導と支援の充実を図ります。
学習障害を見逃さない取り組みの導入。区は誰一人取り残さない教育を掲げますが、学習障害への支援は十分とは言い難いです。確実に支援につなげるため、早期発見に有効なスクリーニング検査を導入しなさい。
スクリーニングの方法や有効性を調査し、導入を検討します。
共同親権下での親子交流への支援。共同親権の導入を機に、子どもと別居親との交流の機会を十分保障すべきです。専門職による支援体制を構築し、子どもの安全と親子関係の再構築をサポートしなさい。
国から示されるガイドラインに基づき、適切に準備を進めます。
以上、参政党岡川大輝議員の質問でした。一般質問を終わります。
次は、6年度決算のあらましです。令和6年度、各会計決算額。一般会計、 歳入決算額4054億8111万9628円、対前年度比伸び率プラス 3.5%、 歳出決算額3890億20万412円、対前年度比伸び率プラス 4.7%、 歳入歳出差引額164億8091万9216円。特別会計4つあります。国民健康保険事業会計、歳入決算額831億2591万3711円、対前年度比伸び率マイナス 2.4%。 歳出決算額824億7458万4991円、対前年度比伸び率マイナス 2.4%。 歳入歳出差引額6億5132万8720円。後期高齢者医療会計、歳入決算額267億24万6264円、対前年度比伸び率プラス 6.2%。 歳出決算額255億7638万7897円、対前年度比伸び率プラス 4.7%。 歳入歳出差引額11億2385万8367円。介護保険事業会計、歳入決算額765億5432万7062円、対前年度比伸び率プラス 1.4%。 歳出決算額743億3013万4134円、対前年度比伸び率プラス 2.7%。 歳入歳出差引額22億2419万2928円。学校給食費会計、歳入決算額33億2067万6517円、対前年度比伸び率プラス 4.1%。 歳出決算額33億1514万9376円、対前年度比伸び率プラス 4.7%。 歳入歳出差引額552万7141円。計、歳入決算額5951億8228万3182円、対前年度比伸び率プラス 2.5%。 歳出決算額5746億9645万6810円、対前年度比伸び率プラス 3.3%。 歳入歳出差引額204億8582万6372円。一般会計決算の内訳、歳入以下区分ごとに決算額、構成費の順でお伝えします。特別区税1369億1505万895円、 33.8%。 特別区交付金739億1230万8000円、 18.2%。 国庫支出金583億4549万60円、 14.4%。 投資支出金464億9511万5710円、 11.5%。 地方消費税交付金228億 1864万2000円、 5.6%。 繰越金201億9736万1532円、 5.0%。 諸収入112億3271万7838円、 2.8%。 使用料及び手数料65億2621万7927円、 1.6%。 株式等譲渡所得割交付金55億7729万8000円、 1.4%。 その他234億6091万7666円、 5.8%。 歳出以下区分ごとに決算額構成費の順でお伝えします。民生費、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、保育施設の整備運営、生活保護など1754億2506万9086円、 45.1%。 職員費、職員の人件費624億5756万517円、 16.1%。 教育費、学校教育の充実、小中学校や幼稚園の運営、学校施設の整備、障害学習事業、文化財の保護、図書館の運営など467億2536万380円、 12.0%。 総務費、防災対策、広報広聴活動、本庁舎など整備、集会施設の維持管理、文化芸術の振興、地域活動の推進、人権男女共同参画施策の推進、電子計算機などの運用、スポーツの振興など373億5202万3570円、 9.6%。 土木費、都市計画、地区まちづくり、道路の新設・改良・維持管理、水害対策、公園整備、建物の耐震化促進、交通安全対策、緑化推進など300億9029万7061円、 7.7%。 環境費、環境対策、清掃・リサイクル事業など119億3150万9035円、 3.1%。 衛生費、生活習慣病や感染症の予防、母子保健、地域医療の整備など111億866万8511円、 2.9%。 議会費、議員報酬、議会活動、議会広報7億7274万8940円、 0.2%。 その他、特別区債の元金や利子の償還など交際費、商工農業の振興、就労支援など産業経済費、基金の積み立てなど諸支出金、131億3696万3312円、 3.4%。 なお、構成費パーセントは小数点第2位を四捨五入しているため合計が 100% にならないものがあります。以上、6年度決算のあらましでした。次は6年度決算に対する会派などの意見です。6年度決算を審査するため45名の議員で構成する決算特別委員会を設置し、9月30日から10月14日の間、 延べ7日間にわたり質疑を行いました。ここでは決算特別委員会での質疑や要望を、今定例会最終日に表明された令和6年度決算に対する各会派などの意見の一部を要約してお伝えします。なお本会議での意見表明者は次の通りです。自由民主党世田谷区議団加藤大輝、立憲民主党無所属愛世田谷区議団中塚幸代、公明党世田谷区議団平塚啓治、無所属世田谷行革百刀番桃野義文、日本共産党世田谷区議団高城邦子、国民民主党都民ファーストの会佐藤美希、生活者ネットワーク世田谷区議団関口恵理子、レインボー世田谷上川綾、世田谷無所属木内優子、国際都市世田谷上尾理沙、世田谷の風鶴見健吾、参政党岡川大輝、日本維新の会若林理沙、無所属青空浩二、以上です。はじめに自由民主党世田谷区議団です。区長は区民全体の福祉増進に向け持続可能な区政運営を進めよ、すべての改憲に賛成する意見。戦後80年の節目となる本年、区は民間空襲被害者などへ見舞い金の支給を検討しているが、議会からは支給の正当性や対象者の判定方法など多くの疑問の声が上がっている。被害に遭われた方へのお見舞いの気持ちについては立場を同じくするが、公金を支出するからには透明性と納得性の高い制度設計が不可欠であり、区が狙う国会での法案成立の後押しや恒久平和を願うメッセージの発信は他の手段でも実現できる。区には限られた財源を区民の暮らしのために有効に投資し、未来につなぐ責務があり、改めて慎重な対応を求める。6年度決算は、単年度収支が約19億円、実質収支は約130億円を超え、基金残高も負債残高を大きく上回るなど、区財政は健全と見受けられる。しかし、健全財政は当然の前提であり、区には区民から預かった税金を計画的かつ効果的に活用することが求められる。もし必要な事業を実施せず、予算執行が滞った結果の好決算であるならば、数値上健全でも区の未来は厳しいと言わざるを得ない。さらに、令和28年度までの施設整備費などの総額は2兆円超に上ると見込まれており、財政は楽観視できる状況にはない。区長には、区民全体の福祉増進に向け、議会の声に真摯に耳を傾け、政策を判断し、効果の乏しい事業は勇気を持って廃止するなど、持続可能な区政運営を強く求める。以下、我が会派が提言してきた政策の実現を期待し、意見を述べる。まず災害対策についてである。地震に強い都市づくりを進めるため、木密地域の防災性向上や建築物の耐震化、道路の無電柱化に着実に取り組め。特に木密地域では不燃化促進のみに注力せず、延焼遮断帯としての役割を果たす道路の整備や公園などの空き地の確保も同時に進めよ。また道路整備は災害対策につながることを肝に銘じ、都市計画道路においては事業中の路線の早期開通に尽力するとともに、補助54号線の2期3期区間を優先整備路線に指定せよ。さらに京泉通りについては、早期開通を求める陳情が議会で趣旨採択されたことを重く受け止め、区長は 土地占有者との対話から逃げずに、本件の解決に全力を挙げよ。また、区内では浸水被害が繰り返し発生しており、豪雨対策の強化は喫緊の課題だ。東京都及び近隣区との連携強化や、流域治水の推進、復旧支援の充実などを着実に進めよ。次に、定住政策についてである。区では、経済的理由などから、次世代を担う若者世代の転出超過が続いており、対策は急務だ。若者世代への区営住宅の優先入居枠の創設や、住宅購入費補助の実施など、あらゆる方策を検討し、区に住み続けてもらうための政策を展開せよ。次に物価高対策についてである。国は追加の経済対策を検討しているが、区においても、区民生活及び区内事業者を守るため、来年の予算はもとより、緊急対策のための補正予算の編成も視野に入れて、迅速かつ継続的な支援に取り組め。次に、公共交通政策についてである。バス路線の減便や廃止が交通不便地域の拡大につながることを十分認識し、国や東京都と連携して運転手不足への対策を講じるとともに、事業者への支援を検討せよ。次に火葬場についてである。都内では火葬場不足が深刻化しており、火葬待ちの長期化や火葬料金の高騰など諸問題が表面化している。我が会派はこうした事態を予見し、かねてより区に対策を講じるよう働きかけてきた。今般、東京都が墓地埋葬法の見直しを国に求めたことを好機と捉え、区は東京都と緊密に連携し、火葬場問題の解決に向けた体制構築に全力を挙げよ。最後に、区長に一言申し上げる。区民へのパフォーマンス的な施策に終始し、厳しく現実的な決断を避ける姿勢を即刻改め、区の未来を見据えて議会と真摯に対話を重ね、合意形成を得た上で必要な施策を迅速果断に実行せよ。以上、自由民主党世田谷区議団でした。次は、立憲民主党無所属、愛世田谷区議団です。区民が納得できる財政運営を進め、誰一人取り残さない区政を目指せ。すべての会計に賛成する意見。現役世代の多くは、納めた税金が自分に還元される実感を持てずにいる。当該世代の不安に応える施策を展開するとともに、賃上げは一部の企業にとどまっていることを捉え、中小企業、フリーランス、NPO などで働く人々の賃金が物価上昇を上回る施策にも早急に取り組め。また、子育て世帯が安心して住み続けられるよう、低廉なファミリー向け住宅を整備せよ。後継約条例では、労働報酬下限額が遵守されるよう、中小事業者への経営支援などに取り組め。また、工事以外の公共性の高い委託契約なども、本条例の適用範囲に加えることを検討せよ。業務委託においては、受託事業者を共同のパートナーと捉え直し、互いの強みを生かす仕組みを導入せよ。教育政策では、不登校の子どもとその家族への支援を充実せよ。また、塾や教材費などの教育費は、所得制限をかけずに支援せよ。インクルーシブ教育ガイドラインに基づき、障害の有無にかかわらず、共に学ぶ学校環境を整えよ。子どもが自分のペースで人生を描けるよう、多様で伏線的なキャリアを形成できる実践的な取り組みを進めよ。ジェンダー平等の実現に向け、女性の多様な生き方を保障できる支援策を拡充せよ。また、 ジェンダー統計の活用に基づく政策目標を設定し、着実に施策を実行せよ。来年度のインクルージョンプランの改定と合わせ、障害理解促進条例を国連障害者権利委員会の勧告を捉えた内容に改正せよ。頼れる親族のいない高齢者などに寄り添う就活支援センターの開設に向け、予算や事業内容などを再考せよ。災害対策では、災害情報を迅速かつ確実に広報せよ。雨水管の整備などを東京都に求めるとともに、止水板への費用助成など浸水対策を強化せよ。区内で安全性に問題のある擁壁などを点検し指導せよ。子どもの権利条例の制定に伴い、子どもや若者の区政参画が促進されることを期待する。条例の理念に基づき、障害のある子どもや外国にルーツのある子どもなども含めたインクルーシブな取り組みを進めよ。外国にルーツがある人々と共に働き、暮らし、社会を支えている現状を認識し、差別や排除がなく、誰一人取り残さない区政を実現せよ。以上、立憲民主党無所属、愛世田谷区議団でした。次は、公明党世田谷区議団です。各事業の精緻な効果検証を重ね、区民に寄り添う施策を展開せよ。すべての会計に賛成する意見。我が党が決算特別委員会で取り上げた区政課題から最重要事項と考える7点について意見を述べる。第1に物価高騰対策についてである。長引く物価高騰に加え、国書による外出控えなどで区内事業者の経営は一層厳しくなっている。遅々として進まない国の交付金を待つことなく、決算剰余金を活用して、世田谷ペイの追加キャンペーンや事業者支援を実施せよ。第2に、仮称就活支援センターについてである。区は、高齢者の就活支援を目的に、当センターを開設するが、支援内容や人員体制などに課題が残る。高齢者に寄り添うサービスを提供できるよう、委託先の選定を含め抜本的に再考せよ。第3に、現役世代への住宅支援についてである。区内の住宅価格の上昇に伴い、ライフスタイルの変化に応じて区外に転出する現役世代が増えている。子育て家庭だけでなく、単身者や夫婦のみ世帯なども対象に、賃貸物件への転居と物件購入に対する助成制度を創設せよ。第4に、世田谷デジタルポイントラリーについてである。高齢者の外出促進と介護予防を目的とする本事業への参加人数は2年連続で目標値を大きく下回っており、真に区民のための税金の使われ方なのか疑問だ。費用対効果を含め事業の精緻な効果検証を実施せよ。第5に、児童館での中高生支援についてである。我が党は、中高生の生活実態に即した開館時間となるよう児童館改革を再三求めてきたが、区は人員を確保できないことを理由に一向に改善しない。直営での改善が困難ならば、青少年交流センターのように民間に委託せよ。第6に、がん検診についてである。乳がんや子宮頸がんの検診受診率は、無料クーポン配布などの個別受診勧奨により高い水準を維持している。その他のがん検診についても無償化や個別受診勧奨の強化を図り、受診率の向上を目指せ。第7に、エコ住宅補助金についてである。当補助金は3年連続で年度途中に予算がなくなり、早期に受付を終了しており、事後申請のため 工事を行っても申請できない事態を招いている。早急に補正予算を編成するとともに、8年度は十分な予算を確保せよ。また、申請方法は事前申請に切り替えよ。以上、公明党世田谷区議団でした。次は、無所属世田谷行革110番です。区長は、困難な課題から逃げずに、自ら責任を負う覚悟で区政に臨め。一般会計には反対。その他の会計には賛成する意見。補佐区政では予算の執行率が年々低下しており、行政計画で定めた事業すらやりきれない、区長のおざなりな姿勢が見て取れる。区の実施計画における成果指標の計画変更という報告を見ても、当初目標の達成状況が低い施策にもかかわらず、実現に向けた行動量を下方修正するなど、計画に対する達成意欲の欠如は顕著である。また、区長はやるべき事業をないがしろにする一方で、話題作りを目的とした事業を展開している。その最たる例が、区が検討している民間空襲被害者への見舞い金の支給である。戦争責任のある国がやるべき保障について、区長が国より先にやりましたと言いたいがために予算を投じるのは筋違いだ。最後に、恵泉通りについて申し上げる。着工から59年経つ今も、なお一軒の土地占有者により道路が分断されているにもかかわらず、区長は自らのイメージの悪化を恐れ、占有者との明け渡しの交渉を部下任せにしている。整備が行き詰まる現状に終止符を打つため、区長が直接会って交渉に臨み、区のリーダーとしての責務を果たせ。以上、無所属世田谷行革110番でした。次は、日本共産党世田谷区議団です。区民の命と暮らしを守るため、独自の支援策を積極的に展開せよ。国民健康保険事業会計と後期高齢者医療会計には反対。一般会計と介護保険事業会計と学校給食費会計には賛成する意見。6年度決算の実質収支は約130億円と、区財政は健全だ。この豊かな財源を生かし、区民の命と暮らしを守ることを求め、意見を述べる。物価高騰を踏まえ、公契約条例の労働報酬下限額を1500円以上に引き上げよ。国民健康保険料の引き下げに向け、特別区長会を通じた国への働きかけや、独自の軽減策に取り組め。低所得者を対象に、エアコン購入費や電気代を助成せよ。不登校支援の強化に向け、スクールソーシャルワーカーによるアウトリーチ活動や、ホットスクールの昼食費補助を実施せよ。区営住宅などの戸数増に向けた明確な方針を掲げよ。浸水被害が起きやすい地域の原因を究明し、根本的な対策を講じよ。在宅避難の支援物資の配送体制を周知せよ。子供誰でも通園制度やベビーシッター利用支援事業の導入に際しては、保育の質を担保せよ。福祉困難ケースへの対応を強化せよ。訪問介護事業者や建築事業者の暑熱対策の促進に向け、空調服などの購入費を助成せよ。未着手の都市計画道路は廃止も視野に、区民と検討を進めよ。包括的性教育や平和への取り組みを推進せよ。以上、日本共産党世田谷区議団でした。次は、国民民主党都民ファーストの会です。区民目線での行政施策を展開せよ。すべての会計に賛成する意見。 鉄道運休時に通勤・通学の支障が最小限となるよう、代替の交通手段として有効な民間シェアサイクルを拡充せよ。ベビーシッター利用支援事業は、区民が安心して利用できるよう、利用者目線の手引きを作成せよ。子育て世帯が区内に住み続けられるよう、住宅支援に取り組め。離婚後の親権にかかる法改正に伴い、養育費に注目が集まるが、面会交流の視点も踏まえ、子どもの最善の利益を第一に、共同養育を推進せよ。高校受験に影響する内申点の評価基準が、区立中学校で1校のみ異なる現状を是正せよ。待機児対策では、AI を活用した保育需要の分析など、DX を推進せよ。学校間で定期考査の内容をクラウドなどで共有し、教員の負担軽減などにつなげよ。区法のデジタル化を進めるとともに、区の政策に共感が持てるよう広報に動画を活用せよ。以上、国民民主党都民ファーストの会でした。次は生活者ネットワーク世田谷区議団です。区民生活を支える施策を推進せよ。すべての会計に賛成する意見。人材不足などで経営難に陥る介護事業者が安定的にサービスを提供できるよう支援せよ。性と生殖に関する健康と権利を保障する取り組みを町内連携の下で進めるとともに、周知啓発に努めよ。ジェンダーギャップの解消に向け、生理用品を教職員用トイレにも設置せよ。AED を異性間でもためらわずに使用できる環境を築け。各施策でジェンダー主流化を進めよ。国際理解教育や外国人向け窓口サービスを充実せよ。環境負荷の低減に向け、落ち葉の有機堆肥化を図るとともに、人工芝の設置を抑制せよ。以上、生活者ネットワーク世田谷区議団でした。次はレインボー世田谷です。空襲被害者支援を実現せよ。すべての会計に賛成する意見。区が検討中の空襲被害者見舞い金を補償と見る誤解がやまない現状を憂慮する。わずか3万円の給付が空襲で障害を負った80年間のご労苦に見合わないことは明らか。また、同支援が目指す救済立法の成立は安易な戦争の抑止にもつながる。議員各位の賛同を切に願う。以上、レインボー世田谷でした。次は世田谷無所属です。自転車の安全施策を前進させよ。すべての会計に賛成する意見。自転車による事故を減らすため、安全教育の充実や専用レーンの整備を進めるとともに、逆走などの交通違反に対する反則金制度の詳細を区民に周知せよ。ベビーシッター利用支援事業の早期実施や、公的書類の郵送請求におけるオンライン決済の導入などに取り組め。以上、世田谷無所属でした。次は、国際都市世田谷です。子どもの権利を守る区政を目指せ。すべての会計に賛成する意見。子どもの最善の利益を守るためには、教育と福祉の垣根を越えた取り組みを推進することが肝要だ。子どもの権利に根ざしたいじめ重大事態への対応や、教育現場への福祉職のジョブローテーションなどに向けて、教育と福祉の狭間にある壁を打破することを強く期待する。以上、国際都市世田谷でした。次は、世田谷の風です。決算審議を次の予算編成に生かせ。すべての会計に賛成する意見。決算審議で区が示した地域行政の改革に向けた土台整備について、 8年度予算案に具体的な取り組みを反映することを求める。予算編成にあたっては、山積する区政課題の中から、どの事業に予算を投じるのか、その判断基準を明確化し、区民や議会の納得が得られるよう進めよ。以上、世田谷の風でした。次は、参政党です。多様な意見を尊重する社会を築け、すべての改憲に賛成する意見。区は、新型コロナワクチンの接種に巨額の予算を投じるが、費用対効果が低く合理性に欠ける。再検証し、事業の縮小や廃止を検討せよ。言論の自由は民主主義の根幹であり、言論封殺があってはならない。あらゆる立場の言論を守り、安心して意見を述べられる社会を築け。以上、参政党でした。次は、日本維新の会です。区民に信頼される区政を実現せよ。すべての改憲に賛成する意見。様々な区政課題に対し、財源をどの事業に投じるのか、優先順位を明確化せよ。区は、歴代区長の肖像が召出を受け、区長と担任副区長の給与を減額するが、算定根拠が曖昧だ。説明責任を果たせ。区長は自身が公約で掲げた退職金の辞退を含め、区民との約束を着実に実行せよ。以上、日本維新の会でした。最後は無所属です。安心して暮らせる世田谷を築け。すべての改憲に賛成する意見。高齢者が地域で元気に生活を送れるよう、健康増進に関する講座を積極的に周知するとともに、認知症施策を推進せよ。全区立小学校で朝の見守りを実施せよ。安心して子供を産み育てられるよう、切れ目のない支援に尽力せよ。下北沢の街のにぎわいを一層高めよ。以上、無所属でした。以上、令和6年度決算に対する会派などの意見でした。次は、議決内容です。議決した案件の概要をご紹介します。今回の定例会には、区長から6年度決算5件を含む40件の案件が提出されました。また、6年度決算を審査するために、決算特別委員会を設置しました。提出された議案のうち、6年度決算5件を認定し、その他の議案はすべて可決しました。なお、議員の派遣を決定するとともに、議員の懲罰動議を審査するために、懲罰特別委員会を設置しました。なお、会派名などは次のように略称でお伝えします。自由民主党世田谷区議団は自民、立憲民主党無所属愛世田谷区議団は立務愛、公明党世田谷区議団は公明、無所属世田谷行革110番は F 行革、日本共産党世田谷区議団は共産、国民民主党都民ファーストの会は国都民、生活者ネットワーク世田谷区議団は、セイネ。レインボー世田谷は、虹。世田谷無所属は、世田谷。国際都市世田谷は、国際。世田谷の風は、風。参政党は、参政党。日本維新の会は、維新。無所属は、無所属。以上です。なお、お伝えする条例名は略称を使用しています。6年度各会計決算の認定5件、一般会計賛成多数、賛成は自民、立務愛、公明、共産、国都民、セイネ、虹、世田谷、国際、風 参政党、維新、無所属。反対は F 行革。国民健康保険事業会計、賛成多数。賛成は自民、立務愛、公明、F 行革、国都民、セイネ、虹、世田谷、国際、風、賛成党、維新、無所属。反対は共産。後期高齢者医療会計、賛成多数。賛成は自民、立務愛、公明、F 行革、国都民、セイネ、虹、世田谷、国際、風、賛成党、維新、無所属。反対は共産。介護保険事業会計、全員賛成。学校給食費会計、全員賛成。7年度各会計補正予算、5件。一般会計第3次、全員賛成。国民健康保険事業会計第1次、全員賛成。後期高齢者医療会計第1次、賛成多数。賛成は自民、立務愛、公明、F 行革、国都民、セイネ、虹、世田谷、国際、風、賛成党、維新、無所属。反対は共産。介護保険事業会計第1次、全員賛成。学校給食費会計第1次、全員賛成。補正後の予算額は次の通りです。一般会計458億1390万9000円、国民健康保険事業会計826億4430万9000円、後期高齢者医療会計277億6069万9000円、介護保険事業会計766億4091万8000円、学校給食費会計39億4663万9000円。条例の新設3件。上用賀公園運動場条例、全員賛成。これは上用賀公園運動場を上用賀4-36-1を設置することなどです。乳児等通園支援事業の設備運営基準条例、全員賛成。これは乳児等通園支援事業の設備や運営に係る基準を定めるものです。区長等の給料特例条例、全員賛成。これは本庁舎移転時に発生した歴代区長の肖像画5点を含む物品の滅失事故を踏まえ、区長及び担任副区長の給料を減額するものです。条例の改正16件。区民会館条例、全員賛成。これはラウンジを世田谷区民会館の施設に位置づけ、使用料を定めることなどです。公共施設の共通使用手続き条例、全員賛成。これはケヤキネット対象施設に上用賀公園運動場条例に規定する施設を追加するものです。障害者福祉施設条例、全員賛成。これは障害者就労支援センタースキップほか4施設で実施する障害福祉サービスに就労選択支援を追加するものです。区営住宅管理条例、全員賛成。これはグリーンヒル大原、大原 1-23-24 を設置するものです。地区計画区域内の建築物制限条例、全員賛成。これは上用賀4丁目地区地区計画の 都市計画決定に伴い、建築制限の内容を追加することなどです。指定障害児入所施設の人員基準等条例、全員賛成。放課後児童健全育成事業の設備運営基準条例、全員賛成。児童福祉施設の設備運営基準条例、全員賛成。一時保護施設の設備運営基準条例、全員賛成。家庭的保育事業等の設備運営基準条例、全員賛成。特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営基準条例、全員賛成。幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件条例、全員賛成。幼保連携型認定こども園の運営等の基準条例、全員賛成。以上8件は、児童福祉法などの改正に伴い、必要な規定を整備するものです。学校設置条例、全員賛成。これは、絹田幼稚園の位置を北見 6-9-1 に変更するものです。一人親家庭の医療費助成条例、全員賛成。子ども医療費助成条例、全員賛成。以上2件は、オンライン資格確認に対応する医療機関を受診する際、マイナ保険証の提示で医療費の助成を受けられるよう規定を整備するものです。条例の廃止、1件。レンタサイクルポート条例、全員賛成。これは、区のレンタサイクル事業から民間シェアサイクル事業への移行に伴い、レンタサイクルポートを廃止するものです。工事請負契約の締結、1件。鶴巻中学校改築等工事、全員賛成。相手方、中島建設、東京コーポレーション建設共同企業体、契約金額45億890万円、工期11年2月28日。工事請負契約の変更、1件。本庁舎等整備工事、全員賛成。これは、賃金水準及び物価水準の変動に伴い、追加費用が必要となったため、契約金額を421億3041万8000円に変更するものです。工事委託契約の変更、1件。区役所通り電線共同工工事等、全員賛成。これは、地中障害物の発見に伴う掘削工事などが必要となったため、工期を8年10月30日に変更するものです。指定管理者の指定、4件。区民会館、全員賛成。施設名称、世田谷区民会館別館。指定管理者、株式会社、世田谷サービス公社。区民会館、全員賛成。施設名称、北沢区民会館別館。指定管理者、株式会社、世田谷サービス公社。区民斎場、全員賛成。施設名称、緑会館。指定管理者、株式会社、JA 東京中央セレモニーセンター。地域体育館、地区体育室。全員賛成。施設名称、北烏山地区体育室。指定管理者、株式会社リバティヒル。区の特定の事務を取り扱う郵便局の指定、1件。全員賛成。これは、マイナンバーカード及び電子証明書の発行、更新などを取り扱う郵便局を次の通り指定するものです。以下、 名称と所在地です。成城郵便局、成城 8-30-25、世田谷郵便局、三軒茶屋 2-1-1、玉川郵便局、轟8-22-1、千歳郵便局、共同 1-40-1、人権擁護委員候補者推薦の諮問、一件、全員賛成。これは、森本みなみ氏、吉本和也氏を候補者として、法務大臣宛てに推薦することを可とするものです。農業委員会委員任命の同意、一件、全員賛成。中塚幸代。議員の派遣、一件、賛成多数。賛成は、自民、立務愛、公明、虹、国際、風、参政党、無所属。反対は、F 行革、共産、国都民、セイネ、世田谷、維新。これは、ウィニペグ市姉妹都市提携55周年記念式典への参加のため、議員5名を派遣するものです。決算特別委員会の設置と委員の選任、全員賛成。これは、6年度決算を審査するため、決算特別委員会を設置し、45名の議員を委員として選任するものです。懲罰特別委員会の設置と委員の選任、全員賛成。これは、議員から懲罰動議が提出され、これを審査するため、懲罰特別委員会を設置し、12名の議員を委員として選任するものです。なお、取り扱いは閉会中の継続審査となりました。以上、議決内容でした。次は、請願です。皆さんから出された請願・陳情の審議結果などをお知らせします。審議が終わったもの、趣旨採択したもの、一件、アハキ受精広告ガイドラインの適正かつ積極的な運用を求める陳情、全員賛成。新しく出されたもの、企画総務常任委員会に付託、三件、8月6日9日を人類総懺悔の日として休日とする意見書を国会・政府に提出することを求める陳情、公共施設内での労組加入の勧誘等に関する調査及び是正を求める陳情、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書等の提出に関する請願、区民生活常任委員会に付託、一件、地方消費者行政の維持・強化のための対策を求める意見書を国会等に提出することを求める陳情、福祉保健常任委員会に付託、一件、中等度難聴者補聴器購入費助成制度について、働くために補聴器が必要な方も助成を受けられるよう、所得制限をなくすことを求める陳情、都市整備常任委員会に付託、一件、千歳烏山駅前広場南側地区市街地再開発事業に関する都市計画を拙速に進めないことを求める陳情、議会運営委員会に付託、一件、世田谷区における政治家政党ポスター掲示の自粛を求める陳情、子ども若者施策推進特別委員会に付託、一件、養育費立て替え払い制度導入に関する陳情。以上、請願でした。
次は、政府委員長の御選結果です。決算特別委員会、委員長、荻野健司、自由民主党世田谷区議団。副委員長、平塚啓治、公明党世田谷区議団。副委員長、比江島進、 無所属世田谷行革110番。懲罰特別委員会。委員長、阿久津浩、自由民主党世田谷区議団。副委員長、原田龍馬。立憲民主党無所属、愛世田谷区議団。以上、正副委員長の5選結果でした。次は、会派名の変更です。立憲民主党令和新選組世田谷区議団は、8月28日付で、会派名を立憲民主党無所属愛世田谷区議団に変更しました。以上、会派名の変更でした。編集後期です。今定例会では35名の議員が災害対策の強化や教育施策の充実など、区政の様々な課題について質問を行いました。区議会定例会は2月、6月、9月、11月の年4回開かれます。本会議や予算決算特別委員会が開催される際には、その模様を区役所本庁舎、総合支所、市民活動支援コーナー、キャロットタワー3階のテレビで中継します。また、ホームページでライブ配信するとともに、お好きな時間にご視聴いただける録画配信も行っています。録画映像については、会議当日中に速報版をご利用いただけるほか、過去4年分をキーワードなどから検索することができます。ぜひご利用ください。区議会だよりのデイジー版と CD 版を発行しています。視覚障害のある方などで希望される方には定期的にお送りしていますので、ご希望の際は区議会事務局調査係までご連絡ください。なお、過去1年以内の発行分については、区立図書館で貸し出していますので、ぜひご利用ください。また、区議会だよりの展示版も発行しています。こちらも区立図書館で貸し出していますので、ぜひご利用ください。お問い合わせやお気づきの点がありましたら、区議会事務局調査係までお寄せください。電話 5432-2779、ファックス 5432-3030。編集後期でした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。公職選挙法の規定により、議員の寄付行為や時効の挨拶状などは禁止されています。第4回定例会は11月26日から12月5日まで開催する予定です。今回ご紹介した質問・答弁などの詳しい内容については、本会議の分は11月中旬、決算特別委員会の分は12月下旬の発行予定の会議録をご確認ください。なお、会議録は、区立図書館、区政情報センター、総合支所、出張所、まちづくりセンターに備えてあります。また、ホームページでもご確認いただけます。今回のアナウンスは、浜田紀美子、泊祐太、泊厚子でお伝えしました。なお、この CD は返却の必要はありません。それではまた次号でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。